皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で75回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、食中毒について、管理栄養士のアデニアさんにお話を伺いたいと思います。アデニアさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まずアデニアさん、自己紹介お願いいたします。
はい、私は豊見生協病院栄養管理室で栄養士をしております、はい、アダニアと申します。はいはい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。アダニアさんね、趣味とかそういったのもお願いできますか。
はい、趣味という特別なものはないんですが、最近ハマっているのがパン屋さん巡りです。
パン屋さん巡り、
コロナ禍で、外出とか、外食、外出がなかなかできないところもあって、パン屋さんをお休みの日に巡って好きなパンを買って一人で食べるという一人楽しみを
一人楽しみ、
はい、しています。
なるほど、はい、パン、じゃあ好きな食べ物はパンっていうことになるんですかね。
そうですね、いろいろ好きなものは、嫌いなものはないので、何でも挑戦して食べます。
パンはあれですか、甘いものとか、おかず系みたいなのがあるんですけど。
はい、基本新しいパン屋さん行くと必ず食パンを買います。
食パン、なるほど。
食パンと、あとちょっとこうハード系の、ソフトフランスパン的な、くるみが入ったものとか、甘系よりはそういう感じのパンを食べます。
甘くはないというか、
はい、菓子パンも美味しいですけどね。はい
、はい、ありがとうございます。はい、あとね、アーティストとか好きなアーティストとかいます？
はい、
よく聞く曲とか。
よく聞く曲、もう昔の CD を何度も繰り返し聞いてるんですけど若い頃の、
60年代70年代
、今井美樹さんであるとか、
いいね、
竹内まりやさんとか、ユーミンとか、で、キロロさんも好きですね、地元の。
はい、はい、なるほど、はい、世代だな。
はい、世代です
、はい、ありがとうございます。はい、じゃちょっとお知らせ入れますね。
はい、
沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日はですね、食中毒ということで、食中毒とは、そもそもですね、何ですかというところをお話をお願いできますか。
はい、では食中毒とはということでお話しします。
はい、
食中毒を、起こす元となる細菌やウイルス、有害物質がついた食物を食べることによって、はい、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が出る病気のことです。
はいはい、下痢とか腹痛、
そうですね、
熱も出たり
しますね。
なるほど、
はい、はいはい、食中毒の原因によって症状や、はい、食べてから病気になるまでの時間は様々です。それで、食中毒かなと、ちょっと変だなと思ったら早めに、はいはい、受診の方を、お勧めいたします。
これいろんな症状が出るので、
はい、
例えば熱が出た時とか、
はい、
でもなかなか分かりにくいのかな、はい、今はね、コロナもそうなんですけど、
そうですね、はい、
風邪なのか食中毒なのか、はい、分かりづらいところありますね。
そうですね、なので自己判断してなんか薬飲んだりとかするんではなく、やっぱり受診の方をね、は
い
は
い、審査した方がね、はい、何らかの体に、はい、変化が来たしたらって感じですかね。
そうですね、
はいはいはいはい、あと食中毒の、原因っていうのも教えてもらえます？
はいはい、食中毒の、原因には3つありまして、細菌、ウイルス、有害物質、
この有害物質、
はい、3つが原因として挙げられています。でまず細菌の方の特徴をお話しします、はい。細菌の方は、温度や湿度など条件が揃うと食物の中で増殖して、それを食べることによって食中毒を引き起こします。ちょうどこの時期、
今の時期、
はい、梅雨時ですね。これからまた夏場、6月から9月、沖縄ではまあ10月まで暑いですのでね、多く発生しております。
暑いよね、6月、まあ、沖縄はで言えばまあ10月ぐらいもやっぱり
そうですね、
あれなんですかね、
はい、食品の管理 大切に取り扱ってください、
はい。
で最近のまあ代表的なものでは、腸管出血性大腸菌 O157、
O157、はい、昔よく聞いたね、
はい、皆さん、はい、ご存知かと思います、はいはいはい。またカンピロバクターとか、サルモネラ菌などがあります、
はいはい。
この細菌の多くは、室温約20度ぐらいで、活発に増殖し始めますので、
20度、
はい、
20度が、
まあ、そうですね、
結構あれなんですね、
増殖していく温度になっています、それで、まあ、あの人間ですね、人や動物の体温くらいの温度で増殖のスピードが最も速くなると言われています。
人間っていうのはこの細菌にとっては居心地がいいところ、
そうなんですよ。なので食中毒が起きてしまうんですね。
なるほど、
はいはいはいはい。それとまた、はい、原因菌のもう一つ、ウイルスについてですね。ウイルスは、まあ、細菌のように、食物の中で増殖することはありません、食物を通して、これを通じて体内に入ることで、はいはいはい、人の腸管内で増殖して食中毒を起こします。
食べた後というか、食べた時にこのウイルス性は、はい、起こると、
はい、食中毒を
起こしやすいと。
そうですね、このウイルスは、まあ、低温や、乾燥した環境内で長く生存するという特徴があります、まあ、特に冬場11月から3月に多く発症していまして、はいはい、あのノロウイルスって聞いたことありますね。
ノロウイルスありますね、
はい、あの火器というのがすぐ結びついて出てくるかと思うんですけれども、あの、まあ、二枚貝ですね、火器やアサリ、シジミなど、そういったものに潜んでいることもあります。これはあの調理者から食品を介して感染する場合もありまして、食中毒の、まあ、そうですね、大規模化、感染大規模化することが多くて、年間の、まあ、食中毒患者数の5割以上を占めると、
このウイルス細菌は5割ぐらい占めると、
はい、
結構半分ぐらいはこのウイルス
細菌なんですね。そうですね、食中毒の半分はこの、これ、はいはい、結果が報告が出ています。
これはまた冬場に多い。
そうなんです。
さっきは、ね、夏場が多い。
そうです。
さっきなんだっけ、最近は夏場が多いけど、はい、ウイルスは冬場、はい、年中みたいな、はい、
そうですね。このウイルスの特徴がね、あの、低温や、
なるほど、
まあ、乾燥した環境で長く生存するという特徴があるので、はいはいはい、
冬場
のあれ
だな、
そうか、はい、
まあ、そうか、種類が違うんですね。
それそれ、はい、特徴がありますね。さらに、もう一つ有害物質ですね、
はいはいはい。
この有害物質は、まあ、毒キノコや、魚のフグなどの自然毒、アニキサスなどの、まあ、寄生虫も、
はいはい、
まあ、食中毒の、
あ、魚についてる、
そうです、ね、
あの虫ですね、虫というか、
はい、はい、寄生虫ですね。それがまた原因となっています、
はいはい
はい。で、この、まあ、食中毒の細菌の方は、土の中とかお水の中、まあ、人間や動物のね、あの皮膚や腸の中にも存在していますので、はいはい、特別な菌というわけではありません、
まあ、常にどっかにいるという感じ
です。
潜んでいるというか、
はいはいはい。そのため、まあ、食品を作る途中で菌がついてしまったり、家庭で調理したものを温かい部屋に長い時間放置したままにしておくと細菌が増えてしまいますので、予防が大切になります。取り扱いですね、はい。
あのカレーとかね、結構そのまま置いてたりとか、
はい、
ああいうのもやっぱり、
はい、置きますね、
やばい、
はい、なのでやっぱりこの取り扱いというか保存方法がとても、あ
のそのまま置いておかないで冷蔵庫に入れるとか、
はい、入れるとか冷まして、あの早急に熱をあの、
はいはいはい、
冷まして保存するという、清潔なところで保存する。
結構ね、カレーなんかそのまま置きっぱとかあるんですけどね、
はいはい、
それはあんまりやらない方がいいと。
そうですね、
はい、食中毒の原因になるということ
です
、はいはい、ありがとうございます、
はい。
ちょっとお知らせ入れますね、
はい。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今ねお話しあったように、食中毒のその予防に関してですね、予防の原則についてちょっとお話をお願いできますか？あげるの忘れて
た。はい、では食中毒の予防の原則についてお話しします。はい、原因菌、これは細菌の方と、ウイルスについて、お話しします。原因菌、細菌の方はまず3つの原則があります。1、つけない、
つけない、
2、増やさない、
3、や
っつける、
やっつける、
この3つですね。でまずつけないというのは、もうしっかりきれいに洗う、
洗う、
そして分けるということが原則です。
洗う、洗う、まあ、洗う、分けるっていうのはどんな、
そうですね、食品の素材ごとに分けるというのも、あとで細かくお話ししていきますね。そして2番、増やさない、
増やさない、
これは低温で保存することによって増やさないようにするということですね。
そうか、20度が増えやすいって言ってたので、その環境にしないような感じですかね。
で、やっつける、やっつけるは加熱を処理、
加熱処理、
最近の場合は加熱処理をしてやっつけるということですね。
やっぱり熱を加えると、なくなるというか、死んでしまうというか、感じですかね。
菌の特徴もありますけれども、まずこの3原則をまずしっかり守るということですね。
つけない、増やさない、
やっつける
、
この3つです。
はい、
そして今度原因、ウイルスですね。でウイルスの場合は、先ほどもお話したように、食品中では増えない、人の、食物を通して体内で増殖するという特徴がありますので、ウイルスの原則は4つあります。でまず1、持ち込まない、
持ち込まない。
で2、広げない、
広げない。
3、つけない、
つけない。
4、やっつける、
やっつける、
つけない、やっつけるは原因菌と一緒ですけれども、1、持ち込まない、広げないはまた特徴が違いますね。まず持ち込まないというのは、まず外から持ち込まないもそうなんですけれども、健康管理ですね、ご自身の健康状態の把握、管理するということも大事です。体内の方で増殖していきますので、
体調悪い時に変なものじゃないけど食べない、
原因菌が入ってしまった時にという、こともありますので、まず健康状態をしっかり管理するということ、そして2の広げないっていうところでは、手洗いをしっかりする、食物を通して体内に入るので、調理だったりとか、ご自身の手だったりとか、調理器具っていうところもあるので、しっかりと清潔な状態で手洗いをして、定期的な消毒とか清潔を保つというところが特徴です、ね。
手洗いは本当にあれですね、今のコロナでもそうですけど、インフルエンザとかね、いろんなその病気の予防になる、なって感じしますね。
本当にそうですね、
よく手洗うとき
に、そうですね、3のやっつけないと4のやっつけるは、同じく洗う、分ける、また加熱処理という、4原則になります。
食中毒、予防という話なんですけどね、ポイントがあるんですかね、6つのポイントがあるというふうに、お願いできますか？
食中毒の予防には、6つのポイントがありまして、まず1、食品の、購入の際の購入方法ですね、そして2、 家庭での保存方法、保存方法、そして3、下準備の方法ですね、はいはい、で4、調理の方法、はいはい、で5、食事をするにあたっての注意、うん、で6、残った食品の取り扱い、はいはい、でこの6つのポイントがあります。まあ、一つずつちょっと詳しくお話ししてみたいと思います。まず食品の購入ですね、はい、でまあ、皆さんあの買い物するときに賞味期限確認しながら、うんうんうん、の買われている方多いかと思います、はいはいはい、この賞味期限を、ね、しっかり確認するということですね、はい、それと2番に、肉や魚などの生鮮食品ですね、うんうん、あのまた冷凍食品は、まあ、最後に買うっていうの
も買い物して、
そうですね、
最後に買うと、
はい、うん、あのスーパーの中でも例えば野菜とか、まあ、缶詰だったりとか、うん、そういったものを購入して、肉や魚はどうしてもこの品質管理が、はいはい、あの重要になってきますので、うん、お買い物の中では最後の方にカゴに取るといいかと思います。そういうちょっと工夫も大事ですかね、はいはい、うんうん、でまたもう一つはこの肉や魚などに関してですが、あの他の食品につかないように、うん、まあ、このトレイに入ってますけれども、うんうんうん、できるだけビニール袋にすぐ入れるということも、はいはい、
スーパーとかでも、ね、入れたりしますよ ね、 そ、 すね、はい、それやった方がいい
ですね、 いいですね、うん、レジで、ね、あの皆さん入れてくださるんですけれども、はいはい、それをやった方が防げますね、うんうんうんうん、また寄り道をしないですぐに帰るってありますけれどもはい、はい、まあ、買い物をするときにあの、ね、道端でお友達に会ったりとかちょっと寄り道ってありますけれどもはい、はい、まあね、生鮮食品買ってたときは
もうすぐ帰った方がいいと思う、
あの、はい、お家に帰りましょう、はい、
その分時間が長くなるから、
そうですね、
危ないですね、
はいはいはいはい、ということです、うん、で、ポイントの2、家庭での保存方法というところです、うん、はい、でこれで、買い物の続きになりますが、はいはい、持ち帰った、食品ですね、うん、すぐに、まあ、冷蔵庫や冷凍庫にあの保存するということが一番です。
置、はい、いとかない
わけ、置きっぱなしはもういけません、はい、室温が良くないですのでね、はいはいはい、で肉や魚はビニール袋は容器に入れ、うんうん、まあ、あのスーパーでもね小脇に袋に入れますけれども、はいはいはい、あのしっかりあの袋に入れて、肉汁が漏れないように保存するということですね、う
ん、肉汁が漏れて他のについたりとか、そうです、そういった原因、
その付着がまた原因になったりします、うん、はい、で、お肉、魚、また卵、うんうんうん、だそのあのそういった食品を取り扱うとき、まあ、触ったときですね、はいはいはい、あのその前後に必ず手を洗うというところですね、はい、ここも大切です、はいはいはい、で、冷蔵庫の、温度管理で冷蔵庫は10度以下、
10度以下、
冷凍庫は、うんうん、マイナス15度以下に、保つ、まあ、あのチルド庫がついている、はいはいはい、でチルドの、 あの、うん、コーナーがついているところもあると思いますが、そこは、はいはい、3度以下ですね、
うんうん、はい、チルドはまあ3度以下、はい、ああなるほどね、
はい、うんうん、で、冷蔵庫、冷凍庫はまあ詰めすぎない、
はいはいはい、あの、いっぱい買って、
いっぱい買って、はい、あの冷気が逃げてあの、ね、回らなくなってしまったりとか、あとまた食品の管理も、ね、難しくなってくるので、はいはい、たくさん詰め込まないということも一つ要点かと思います、うん、はいはい、
結構大量に買ったりとかね、はい、あるんですけどね、
はい、これもね、家の中でも賞味期限を確認しながら、うん、あの使っていきましょう、
はいはいはい
はい、そして、3、下準備ですね、うん、はい、調理前の下準備ということで、まあ、調理前に、まあ、もう当然のことですが石鹸で、はいはい、あの手をきれいに洗うちゃんと石鹸を使うということですね、
はいはい
はい、先ほども言ったように肉や魚、卵に触れたらまたこまめに洗うということが一番です、うんうん、はいはい、そして、野菜などの食材を、流水できれいに洗うということも、うん、あの大切ですね、
水で流しながら
流水で洗う、ため水だけではなく、うんうん、流水できれいに洗う、
なるほど、
あの最近はもう便利にカット野菜などもあのよく、はいはいはい、あの出回ってますけれども、うんうん、あのそのまま生でいただけるんですが、一度さっと水洗いすると、はい、うん、安心かと思います、はいはい、
なるほどね、
はい、で、肉や魚は、生で食べるものから離す、で、はいはい、これですが、例えばあの流しでシンクでお野菜洗ったり肉洗ったりとか、ちょっと開封パックから開封したりとかっていう時に、まあ生で食べるレタスやトマトがあの洗い終わったものがそこのシンクの上にあの置いた状態で、そこでまた肉のパックを広げて肉汁が飛んじゃったりとか、
今度は野菜にこの肉汁がつい て
くる、そうならないようにあの離してあの管理するという
さっきの分けるって言ったら、
そういうことですね、
中身ですかね、
つけない、うん、
はい、はいはいはい、
分けるということですね、うん、はい、でまた調理器具のなんですが、包丁やまな板は、まあ、肉用、魚用、野菜用と別々に揃えて使い分けると安全、うん、これはですね、ちょっと家庭では、
うん、これは使い分けなかなか
難しいかと思います、うんうん、まあ、それで野菜の方から先にカットして、はいはいはい、下準備して、次に肉や魚、まあ、その都度しっかり洗浄っていうか、うん、まあ、石鹸で洗うっていうことを、うん、まあ、手洗うっていうところですね、手だけじゃなくて器具もしっかり洗って使う、うん、はい、また最近ではまな板シートって言いまして、うんうん、便利グッズも出てますので、はいはい、そういったのも利用するかといいと思います。ただもうやっぱり清潔に保つということでは、やっぱり洗うということが一番安心かなと思います。
野菜、まあね、今言ったように野菜、肉用、魚用っていう、なかなかね、家では 3つとか4つとか
大変ですよね。
包丁もまな板も準備するっていうのは大変なのでね、
はいはい、
洗うと、
その都度しっかり洗うと、はい、石鹸をつけて洗うと、洗剤で、ね、洗うということですね。また冷凍食品で買ってきた場合、まあ、保存で冷凍に入れた場合など、うんうんうん、まあ、解凍して調理されると思うんですけれども、はいはいはい、その解凍の方法ですが、冷蔵庫の中で、まあ、解凍していく、うんうんうん、まあ、冷凍から冷蔵庫の方へ移動して解凍していく、または、電子レンジなどを使用して、はいはい、解凍していくということをお勧めします。
なるほど、
まあ、自然解凍っていうのは、まあ、室温に置くというのは避けてください。
これがまずいわけね、はい、そのまま室温に置くというのは、
はいはいはいはい、そうです。そしてまたこの冷凍食品の方も、使う分だけ解凍して、うんうん、冷凍、また残りはまた、解凍と冷凍をこう繰り返しながら使うということはもうしないようにしましょう、うん、
なるほど、
はい、使い切りということで、
もう使える分だけ使うと、
はい、解凍して使い切るということがですね、はいはい、でそれからあとタオルとか布巾ですね、うんうんうん、キッチン周りのものですけれども、タオルや布巾も清潔なものに交換する、
はいはい、まあ、ちゃんときれいにしたもの、
ね、そうですね、うん、まあ、いくら手を洗ったり器具を洗ったりしても、それを拭くタオルや布巾が清潔でなければ無意味になってしまいますので、
うんうん、手をきれいに洗っても、はい、布巾が汚れたままだと、は
い、また汚染されてしまいますので、そこも気をつけましょう、うん、ということです。キッチンタオルなど使い捨てのタオルを使うのもいいと思います。
はいはい
はい、であと使用後の調理器具は洗った後もしっかり洗って、うん、殺菌ですね、
はい
はいはい、洗剤などをつけたり、また台所用の殺菌剤を使用したりして、しっかり洗う、きれいにするというところですね。はい、で4番、
4番目、
はいはい、調理の時の、注意点ということで、まあ、これもまた何度も出てきますけれども、はいはい、手を洗うですね、
うん、
調理前にしっかりと、まあ、手を洗うというところで爪まで洗う、
爪、
手指ですね、
うん、
きれいに洗ってください、うんうんうん、はい、であと、まあ、キッチン周り、台所は清潔にした、
そうか、手だけ洗っても、はい、爪が汚れてたら、
はい、よろしくないですね。そのまたキッチンこの調理台も汚れていたら清潔でなければいけないので、うん、そこもきれいにしましょう、はいはい、ということですね。で食材の方では肉や魚は、うんうん、まあ、十分に加熱するということ、
はいはい、
加熱、はい、中心部を75度で1分以上っていうのが、まあ、記載されている部分もあるんですけれども、うんうんうん、家庭で75度以上っていうのがなかなか温度を測ることも難しいかと思いますので、ね、うん、お肉とか魚焼いた後にちょっとこう箸、菜箸とかで押して、
はいはい、
肉汁が、うんうん、赤い肉汁じゃなくて透明になれば中まで火が通ったという、はいはい、
なるほどね、
うん、箸を刺してみたら分かったりとか、
はい、赤い肉汁が出たら
まだもう少し、
もう少し焼いてよって感じですかね、
はい、汁が透明になるまでしっかり加熱する。
肉
の色がまた変わりますのでね、うんうん、そうやってしっかり確認してください、
は
い
は
い、
75度なかなか測れないです
からね、測れないですね、家庭ではね、難しいですね、はいはい、それと、5番、食事を食べる時の注意ということで、うん、まあ、ここも手を洗うことですね、はいはい、食べる前に石鹸で手をきれいに洗う、
はい、
はい、
洗うの大事だね、
洗うもう何度も洗いますね で、清潔な食器を使う、はい、もうここも、まあ、器具 の、 あの取り扱いと同じで食器も清潔なものをしっかり、うんうん、あの消毒に、はいはい、消毒をして、消毒をしてというか清潔に
洗ったもの
を使う、
使った
はい、はい、で、作った調理あのお料理はですね、はいはい、長時間室温に放置しない、置きっぱなしにしない、
置きっぱなしない、
はいまあ、あの 食べ残しというよりもちょっと作りすぎたなって、あのこれだけ食べれないなって思った場合はもう分けて冷まして、すぐま冷蔵庫に保存するという、ね、放置しないということ、
そのまま置いとくのが、
よろしくない、
よろしくない、菌にはとってはお喜びと、はいはい、
そうです、その条件にね、あの乗っからないようにしましょう、
はいはいはい、
そして6番、残った食品ですね、まあ、今話したところなんですが、
はいはい、
調理前に、まあ、これも手を洗う、
手を洗う、う
んうん、残った食品を、まあ、片付ける時というか、うんうんうん、始末する時もそうですけれども、しっかり手を洗う、はい、で、清潔な容器に保存する、うんうん、まあ、あのタッパーであったりとか食器であったりとか、
はいはい、
あのジップロックの袋であったりとか、うん、清潔な容器にまた保存する、で、はいはい、うん、温め直す時も、まあ、十分に加熱をして、
うんうん、
再加熱をしていただくということですね、はいはいはい、
これもちゃんと再加熱して、はい、温めて冷まして入れると、はい、いう感じですかね、
はいはい、で、また冷蔵庫にあの食べ残しというか作り置きのものなんでしょうか、いつ食べたんだっけな、いつ作ったんだっけな、
しばらくそのまま残って
もう、はい、あのそうならないようにね、あの時間が経ちすぎたものは思い切って捨てて処分しましょう、はいはい、もったいないっていうのはあの日本人のいいところですけれども、この食中毒に関してはもう時間が経ちすぎたものは、は
い、危ないと思い切って、
はい、処分しましょう、
はい
はいはい、で、ちょっとでも怪しいなと思ったら食べずに捨てるというところですね、
たまにね匂いがするとかあったりしますよね、はい、これやばいんじゃないっていう、はい、
見た目でねなかなか分かりにくいですけれども、味で確認するのもちょっと怖いですね、うんうん、まあ、匂いで分かればもちろんもうそこで処分しましょう、
ね、はいはい、ありがとうございます、
はい
はい、ね、あ、そう、もうかなり時間が経ってしまいました、はい、他に何かありますか、まあ、いいですか、大体
で、そうですね、まあ、食中毒を起こす、主な細菌の種類とかって、先ほどあの O157 の話が出ましたけれども、何度も、
ね、はいはい、
同じ O157 とかノロウイルスとかが出ましたけれども、はいはい、あのノロはまあ冬場 の、うん、あの食中毒の代表的なものですが、うん、まあ、ちょっと夏場でいうと、まあ、皆さんよく耳にする O157 かと思いますが、これもやっぱりしっかり手洗いするというところであったりとか、はいはいはい、あと、まあ、あの加熱をしっかり、肉や魚、うんうん、野菜もしっかり加熱をするとか、ね、そういうところで、はいはい、あの防げる食中毒になっていますので、
はいはい
はい、しっかりあの手に付着した、ね、細菌やウイルスなどは手で洗うだけでは取り除けませんので、
うんうんうん、
指や指の間とか爪の中まで石鹸を使ってきれいに手洗いするという習慣をつけましょう、
はいはいはい、ありがとうございます、はいはい、じゃあちょっと時間がかなりあれですね、
はい
はい、今日はあの食中毒についてアダニアさんにですねお話を伺いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました、
はいはい、それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場をこれで終了いたします、また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。